ともかく皆さんはね、まあ本当に情弱者すぎるんですよね、この日本人というのは。ともかく全部、まあ少なくとも2011年以後、確実に、いやそれまででもそうだったんでしょうけど、完全に情報統制されてしまってましたね。そしてかん、あの、とにかくインターネットという手段を持たない、まあ、人たちが、まあ、今ね、日本には80-90%ぐらいいるんでしょうね。あるいはそうでなかったとしても、インターネットを何のために使っているかわからない方にとってはやっぱり同じ情弱状態だと思います。それじゃ人たちがたくさんいて、しかもテレビをもっぱらとして見たりしてるわけでしょうね。あるいは新聞ばっかり見てる。だけどね、これ申しておきますけどね、2011年8月時点、あの頃にね、当時韓国ではイ・ミョンバク大統領だったんで、ですよね。その方が、まあ、自分の国のテレビ局の、取材に応じて、こんなこと言ってたんだよね。今や日本は韓国のものになったって。そしてそれはたったわずか60万人の手勢でもってそうしてしまったって言ったのね。そしていずれ日本の国旗は韓国の国旗に変わるだろうとまで言ったんですね。そしてその証拠は何かと言ったら、フジテレビを見ればわかること。しかし彼らは、日本人は何も知らない。ただ、やれることといえばよだれをたらして見てるぐらいのことだ言って。バカで。つまり、日本人ってのはもう、ふぬけの塊とその当時、向こうの大統領から思われてたようですよね。ふぬけですってよ、きっと。いや、私はふぬけという言葉は今、言いましたけど、ふぬけだというふうに思ってたようですよってこと。ふぬけとは言ってませんね。よだれを垂らして見てるだろう。そんなもんです。そしてもう一つ証拠としては、今や日本の住民で、全住民でデータは調査調あのなんだ韓国の南側のなんとか島が全て処理していると言ってるんですよね。それはすでに、私がその資料をちょっとね、一応画像として出してますけど、その根拠になるホームページもまだ残ってますよ。見に行かれる方はお教えしますけど、そこにね、載ってることは紛れもない、その当時の記録ですよ。ですか。そしてじゃあその頃の歴史を振り返りましょう。まず2011年のね、3月11日に、この時に福島原発事故が起きましたよね。それを契機に、あるいはまた大震災があったから大津波が起きて、どうだこうだった、大勢の人が亡くなりました。いきなりね、いきなり亡くなった。そのことばかりにマスコミはかかりきりで、日本はね。ほんでまあどうしたかと言ったら、それしか放送しなかった。海外情報もそれは言ったかもしれないけど、何も韓国でそんなこと言ってたなんてことを話すわけもないですね。また、我々日本人っていうのは不思議なことに、もう全部、まあ100%近く福島のことに釘付けになっちゃったわけですよね。だからつまりは、マスコミ、ね、流すテレビ局と、それから新聞、ね、こういったのを流す情報しか目じゃなかったんです。海外情報も載ってるかもしれないけど、隣の国で何が起きてるのか一切言わなかった。というのも全部わかりますよね。イ・ミョンバク大統領がその時言った内容には、フジテレビをそれ見ればその証拠になるって言ったの。フジテレビは証拠だよって言って。フジテレビのじゃあ、その元締めって言ったら電通だよね。つまり電通っていうのはフジテレビだけじゃない。ね、民放各局、そしてまた NHK ですらも、そこで ちゃんと情報を振り分けたりしてるわけでしょ。これを放送しろというやつ。全部情報統制がそこでかかってるわけでしょ。その機関を抑えてしまえば、結局まあ、韓国の組織によって抑えられてるんで、だと私は思いますけど、そこの人事を見てもらったら、どんなふうな人事になってるかというのも、今でもそれはわかると思うけど、ね、当時はどうだったっていうのも調べたら、確実に情報統制はなされてるってことはわかるんじゃないですか。ねえ。だから日本人はだからそこでもうすでにつるんぼ桟敷に置かれちゃったってことでしょう。そして通り一辺倒の情報しか得られなくなって、そして本当に何が起きてるかさっぱりわからない状態で、お花畑状態でずっとやってきたということでしょう。そして平和ボケしてね、来てた。しかしどんどんどんどん国力が落ちてることを知らなかった。というのもなぜかと言ったら、どんどんどんどん安倍政権、まずこうなったことをちょっと説明しておきましょう。あの後どうなったか、イ・ミョンバク大統領の頃に、まだ菅内閣だったかどうかちょっと知りませんが、その後野田政権が、ね、民主党で引き継いだ。ただこのおっさん、またこれいい加減なやつで、結局のところ、自分でもう放棄しちゃったんだね。そして安倍政権に譲り渡した。自民党になっちゃったんだ。まあ、もともとは自民党から出た、民主党でした。何のために言ったら、批判勢力として出たんだね。ところが、これはインチキだったってことは、その時にも大体バレちゃったわけじゃないですか。同じ、一つのも、あんころ餅があった。それを二つに分けて出ただけのことだったってことは分かった。何も片一方のあんころ餅が白に変わったとかいうことはない。ね、まあ一旦白に変わったかもしれんけど、表の皮は元に戻せば黒だったっちゅうわけじゃない。わかりましたか。だから元に戻っちゃったわけ。今やだから民主党として存続してるけどね、してるかもどうか知らないよ、私よう知らんけど。しかし連中と同じムジラになったんじゃないんですか。なんか新しい党でも作ったんですかね。待って出て怪しいね、それもきっと。だから結局最後は、まあやがて、ね、なんか、一党独裁みたいな格好になっていって、そしてしかも、体制翼賛会というのをまた作り上げるんじゃないんですかね。まあ、安倍さんに変わってからどんどん国力を落としていきました。どんどんね。なんでか、ばらまき外交があったし、ほんで、なんやかんや、知らんうちに、我々国民の知らんうちに、ね、いろんなことが進んでたんじゃないかとは思います。花見の問題とかね、あんなことばっかりやってるけど、そんなもんじゃない。もっともっと、表立ったそのニュースの裏になんかいっぱい仕掛けてあったんでしょ。それを知ってる人もいたんだよね。そしてそれをこんなことあった、あんなことあったってことにネット上でいっぱい出したとしても見る人が少なすぎたんだと思う。ねえ。これで今やどうなってるかと言ったら、いや、もうおしまいじゃないってことまで言われてるじゃない。その、安倍さんが暗殺されちゃったね。誰によってかって。まあ、その辺は推測に任せますけど、偉いとこでやりやがったなと思ったのは、私は思ったのは、西大寺の駅前でやっちゃった。あそこちょうど、ね。私からすりゃ、逆五芒星。すなわち、呪詛、車術、支援簿のど真ん中だった。ちょうどど真ん中だよ、確かそう思うよ。あんなとこよく行かれたね、安倍さん、導かれるようにして言ってんだよ、これね。なぜか。もう上からコントロールされてるの分かってんじゃない。どなたがコントロールしたかって。そりゃもう、いっちゃここでオカルトになっちゃうからやめとこうか。いや、オカルトで行こうかもね。それは、この世界を見損なしてるところの、あの場所をきちっとお守りになってる方おられるじゃないですか。ねえ。それは、天照大神様。そしてまた、大日如来であるお方、盧舎那仏であるお方でもあります。どなたでしょう。ね。そしてまた、あれですよ。なんていうか、 なカバラの昔からの技法であるものを受け継がれた実中和尚という方が昔おられた。この方が、まあ、飛鳥時代か奈良時代におられたんでしょうね。まあ、いつの方かちょっと調べてないからあれだけど、この方が若狭神宮寺のお水送り、そして奈良東大寺のお水取りという儀式の原型を作られたんでしょ。だけどその元の原型っていうのはカバラにあった。それはカバラの、生命の木の中央柱の海流の儀式というものの中にそれがあったんですね。でそれの先っちょのね、まあこれもこれいいんですよ、あのそのケテルからね、マルクトに至るまでの間にケテルからティファレットに向かうところに命の水を与えるという儀式に変えられたのは実証書。これ中東思想ね、わかりますか、中東の命の水というものに行き着くんです。これは何かといえば向こうのね、よみがえりに関する儀式なんですよ。いいですか、よみがえり、つまり農業神であるところの端末、端末という旦那がいたお方が実はイシュタルというあの女神さんだった。ところが旦那さんが死んじゃったよと、だったら助けに行かないといけないというわけでイシュタルが冥界下りとやるんですね。つまり黄泉の国に下っていくわけですよ、うん、そしてその命の水を使って無事救出しちゃうんですね、夫をね救出しちゃう。それへよみがえりという言葉ができるんですね。いいですか、本当は冥界下りして冥界から連れ帰ったことは成功したよというようなことなのね。その時イシュタルさんは冥界下るのに全部身につけてたもの7種類の品物を全部そこに置いていっちゃうわけ、置いていって下らなきゃならないという規則があったからそうしたわけ。そして命の水でもって端末をその連れ帰ったっちゅうわけですよ、蘇生させてね、うん。ところが日本ではどうなったか、これまた面白いことに、イザナギの御事が黄泉の国から帰ってくるのに帰ってきてね、それで最後にね、黄泉の国に帰ってきて、そしてあのやっと 川でみそぎをなさる。どういう川かという名前は分かりません。とにかくその川の中流域に降り立って自らの身を清める、これをみそぎと言いますね。そしてその時にあのその前にね、何をなさったかといったら、その川に飛び込む前にね、7つの自ら身につけてたものをやっぱり捨ててしまわれるんです。この時中東神話のちょっと逆バージョンになってるわけね、これね。いいですか、中東神話のだから名残を残してるんです、この古事記という神話は。ここに気をつけなきゃ皆さん何もわからないことになりますからね。だから中にどういう要素を残してるかといえば、要はバビロニアの伝統としての、つまり神話としてのよみがえりを残してる。じゃあもっと前からいろいろあったんじゃないかといえば、エジプト、そしてバビロニア、これまあ、カルデアとも知ってましたね。エジプトとカルデアの流れを組むところのカバラという思想がやってきてたってことになるわけ。そしたらそのカバラのその理由っていうのがね、先生術にありますね、特徴はね。それを担ったのはホツマツ隊でしたね。アマテル神の12項というのを揃えて、全部これ12シーズン12ヶ月を表すといい、ホツマツ隊では言ってましたけどね。先生術的にはこれ12の、 あの行動12球を表します。だから12という数でが特徴的なの。これとの12という数が特徴的なのはね、イエス・キリストが設けた12弟子というふうに出てきます。しかしね、これまた私飛躍するかもしれないから言いますけどね、まあ飛躍は私の得意分野だから言いますけど、ですか、それで発末祭においてはとても美しい妃をその12項の中に見つけたよと、その方を中宮として迎え入れて、この方を正妻にしたという話がね、 アマテル神の発末さえ出てまいりますね。はてこれは意味なんというかといったら、十二、まあ、星座があった時に別に十三人目として十三の一つの曲を作ったんです。十二曲あったところに十三曲目を作った。曲というのはつぼねとか言った曲だと思ってくださいね。郵便局の曲という字を私は考えてますけど、そう思っていただきたい。そしてそれは何を意味するか、第13番目の曲、しかもそれは中宮と言いました。宮に当たると書いて中宮と読みます。これね、しっかり読んでください。中の宮じゃない、中宮は宮に当たる、すなわちこの宮に開座するという意味であってね、イエス・キリストの場合だったら、その、なんていうかな、ね、ダ・ヴィンチコードの謎に隠されてたように、12人の弟子が、男の弟子ばっかりいましたけど、そこに隠された13番目の本当の弟子は誰だったというのを見つけ出しましたね、番組ではね。あれ、ディープステートが絡んでる番組ですから、よく考えとかなきゃいけませんよ。彼らは本当の奥義を知ってるんだ、ディープステッドってのは。だからそこに映画の中に残してるわけですよ、はい、ヒントじゃなくてもう回答を残してるね。マグダラのマリアですよ、彼女こそがつまり本命だということを示してたわけでしょ。マグダラのマリアに相当するのが日本では聖ヨリス姫さんだった。アマテル神がもしイエスだった場合だったらね、マグダラの彼の妻であるところ、マグダラのマリアに相当するのは聖ヨリス姫になるということですよ。そしてしかもそれは、私は年代を解き明かして、もしかしたら逃げ廃止がイエスになったんじゃないかという筋も考えました。というのは、逃げ廃止は紀元前から いた方であることは、一旦経由地であるところの韓国のね、新羅、当時は新漢という古代名でありました。そこは、まあ、なんか、何種族かなんかがそこです。何部族が分かれ住んでたというけど、12ではないんだね、これ、6種族ぐらいだったかな、6部族。だからちょっと、数は、まあ、違うんだけど、まあね、最後にその、南にこう、ミナマという、まあ、国ができたけど、これは12部族だったらしいですよね。だから12という数はそこで生きてくる感じですけどね。まあまあ、それまでにまず逃げ廃止さんがその、まあ、神官というところへ至って、そして彼が新羅王党の、まあ、初代開祖になったというんですね。ちょっとその方の名前もうね、もういつも忘れちゃうというかね、わけわからないからだから今ここではよう語りませんけどね。とにかく初代の開祖になられて、うん、そうです。そして、その時の年代が紀元前69年とかいう、これは、お生まれになった時じゃないかでは なくですね、多分在位の期間だと思いますね。だからね、もっと前に逃げ廃止さんは生まれておられるから、うん、ってことになるでしょう。だからそれからまたね、中東の方へ渡られてイエスになられたっていうのが、ね、紀元前後する0年あたりのことだったのかなというような思いがありますわね。いいですか、ね、だから、うん、その時にもう一回現れたのは大体もう紀元前 0年あたりだったということですよ、うん、その時にその時生まれになった時ですかね、紀元前後ゼロっていうのは。俺はね、うまく上手にそういうのを調節するのがね、ディープステートという方じゃないんですか。その時ちょうど合わせないかんというなんか要望があって、たまたま逃げ廃止がやってきた、あるいは逃げ廃止はもう調整されてそこへやってきてイエスになったかもしれないね。そしてそこで新年蘇生をしてのけたね、その元の伝承というのは日本にもあった、ね、河内大和地方に降り立って、それでそこで不思議な医術で死人を蘇生させることさえしたというんですね。それで人気を集めて、そ それでとうとうそこにの部族長であった長須根彦の娘婿になっちゃうんですね。それでその後その長須根彦を逃げ恥は中殺しちゃったということで、うん、その国を手に入れちゃうわけですね。名前は分かる。その当時日本という国だったと思いますよ。日の本と書いて日の本というふうに谷川先生はなんかそういうふうにおっしゃってたようですけどね、日の本だったと。もう日本という国名がそこにあったんですね。それでそれを結局手に入れて神武というのに渡した。神武というのは和という国のねお方でした。だから和がその時日本という国とガチャになった、うん、そしてその時にね、新東条かなんかに書かれているによると、日本という国名を和という国が犯せるとなっている、和が犯せるとなっている、つまりそう書いてあったっていうんですね。私新東条なんか見てませんですからあれですけど、ところが旧東条とかなんかにもね、つまり和の国が日本を侵略して手に入れたというようなことが載ってるようです、うん、だもんでね。しかもその唐という国ね、面白いことに何だったと思いますかね。その手に入れた時のことを知ってるというのは何ででしょうねということですよ。それはね、いろいろと話が作り上がるんです。その時にね、唐の時代っていうのは日本では飛鳥時代あたりに相当してましたね。だから飛鳥時代のちょっとその前は隋という国があってね、次は唐でしたからね、唐の代における師匠として新東条旧東条っていうのがありましてね、それでそこに記載されてるわけですよ。そのかつて和という国があって、それが日本という国国名を国を結局乗っ取ったこと乗ってるわけですね。はてね、そういったことはなぜ分かったんでしょうってこともあります。当然古い中国の師匠から引き継いだものもあったでしょうしってことですけどね。まあなんせとにかく神武天皇の頃のことが載ってるわけです。わかりましたか、そしてまあ我が日本という国に変わっていく経過の中にね、一体いつその日本という国に変わったかにおいてもそれが分かってるのが今の唐の時代の師匠かなんかによるんですよね。わかりますか、そしてその中で、まあ、妙なことがあったってことが語られてます。いいですか。その時に唐の、側天武功さんと結局天皇との間柄を表すようなことがいっぱいあるんですけど、天武天皇という方は結局かなりの分量、その側天武功さんの方からの入れ知恵に従っているということが分かってきます。いいですか。まず日本という国にせよと言ったのは側天武功さんだったらしいね。そしてまたいいですか、あといろいろありますよ。律令制とかね、あるいは途上制を、中国の途上制を見習えとかね、こう言って、そして天武天皇さん実際に藤原京というのをね、まあ言えば後の、古代三都の原型を提供したんですね。古代三都、飛鳥なら、平安京か、だから飛鳥がその藤原京ですよね、飛鳥清宮原っていうのはあったけど、それはまあ天武天皇ご自身のね、まあ、言えば小さい都だった。ところがそれを向こうの途上制を学んで、そして上理制というのを構えた、全部向こうのからのね、何かこう知識者がやっぱりやっておらなきゃそんなものは作れませんからね。どんどん唐の国との交流はもうそこからあったんですよね。唐の方から何があったか、それは知識的な伝播だけじゃないですよ。 もうありとあらゆる面で天武天皇への支援があったと考えられる。そしてしかも天武天皇が天皇という称号を初めて使われたんですね、称号として。そしてそう神話作りまで至った時に神武天皇という方を最初にした。皆さんはね、神武天皇は最初だとおっしゃってるけど、天皇という名を使ったのは天武天皇が初めてですよ。これ分かってますか。そしてそれを神武天皇の代まで遡らせたのはやはり天武天皇なわけですよ。これ分かってなきゃね、基礎歴史の基礎なんで分かりゃしない。ところがみんな不思議なことに神武天皇が始まった言って、天武天皇が開祖だってことは知らないんですね。開祖は神武天皇、ああ立派なもんですよ。しかも神代から伝播された時のことまでね語られてるから、これは神様のすぐ下に神武天皇来てるよ、だからすごい方だ、つまり天皇をね名乗ってもおかしくはないという方として捉えてきたんだと思います。でしかもいつ頃の方だと言ったら紀元前何百、かなり遡れる、ね、年代が全部分かってるからということでね、それぞれにこう割り振った年数があるんですけど、それを数えればここまでいくということで紀元節まで設けられましたね。これ全部でもね本当かどうか分からないっていうのは、なんでかと言ったらね、神話作りにおいて神武天皇が位置づけられているわけですから、もし神話が架空のもんだとすれば、おとぎ話だとすれば神武天皇以降もおとぎ話の可能性高いですよね。しかしそこから歴史が細かく記されているから、ここから本物だとなっている、不思議な発想だと私は思いますけどね。ほんでそれに踏襲されている。ところがね、よく見てくださいね、天皇という言葉が分かったのはこの天武天皇が初めてですよ。しかもそれはどこから来たかといったら、唐のその側天武功さんの夫の高宗という方、第三代、の唐の唐代皇帝である高宗さんが初めて名乗られた称号だったようですよ。それでその時に、おおいいの名乗ったなってわけで、その妻である側天武功さんは自分を天皇、天の皇后という意味で天皇というな自分を名付けて名乗った。そしてそのやがてその天皇という称号をね、その天武天皇さんに入れ知恵したのはこの側天武功さんなんですね。だから側天武功さんの意に従って、そうか神話作りから何から何までやらないかんと、自分のところのそのずっと系譜を全部と変えていくことによって、建国を一から始めようという意思を示されたのが天武天皇だったということになりますね。ですから律令制をしかも使うと、そしてまた中国の途上制を学んでそれを踏襲するという格好、あるいは独自のパターンを作り上げるという、そういったものをやられたんです。途上制、上理制はちゃんと守られているいたわけですね、当時から。そしてしかも私はそれをそのバックにある組織というのを見たのが、耳なし山とうねび山と雨のかぐ山のそこの山と三山、それを見た時ですよ。直角二等、いや直角、いや二等辺三角形なんだねこれね、うん、この三山つないだら二等辺三角になる、幾何学的だなという思いだけじゃありません。いいですか、その三山の中心、重心部分のところに実は藤原京の御所があるんですね。位置づけられることが分かるわけです。ってことはかなり手の込んだ設計のされ方してるって言うと分かるでしょ。これっていうのはね、今の歴史学者は何も分かってません。発掘すりゃして、それで何とかしてね、自分たちの仮説でつなぎ合わせてるだけのことやと私は思ってます。全然調べたこともない彼らの歴史はね、だけど長官的に見れば新しい視点が生まれて、そしてそれが本当の歴史じゃないんですかというのを提示したいような、 次第なんですね、私はね。しかしそれは、なにもそれはもう、お前何に問題って、学校も実人だろう、うん、そうですよ、それはなんでそんなの分かんだバカ野郎ってなもんでしょうね。もし歴史やるんだったら、ちゃんとした先生に指示してみろよと。指示したって、その人の学説以上にもなり得なかったらわし、何もならんじゃないですか、いくら調べても。だから雑学でもってやって、やった方がよっぽどいいってことになりませんかね。えだから新しいものはまず生まれません、日本の教育界においてはね。そしてまたそういったいろんな分野においても同じでしょう、うん、だと私は 思ってますよ。まあそういったことでね、私の場合のその、まあ、考えです。それはまあもちろん今のね、水原しおりさんという方のこのものすごい啓発能力というか、探偵能力もう抜群ですね、この方はね。ここまでやるかというのをすぐ見つけられてくる。しかもそれもその実際にある文献とか史実の中にさーっともう見つけてこられるこの能力でピカイチだと思います。私は単にね、水平思考的に転移していくだけの中でつながったことを全部つなげていって見つけ出すというのが私のパターンですけど、この水原さんはね、ちゃんとした文献やら、あるいは実際にあるそのなんていうかな、今の能の天というのがある、そんな中からね、そっから祖父天武功さんの赤ちゃんをね、父親であるところなんですよ、藤原鎌足の菩提寺に届けたというような話が出てくる。でそれをもろにもうそのまま見つけ出された方です、この方ね。三つの玉を、宝をね、興福寺に送り届ける、その途中で一つの玉を竜神に取られちゃった。その竜神に取られた時のその玉の名前を何と言ったかと言ったら、面向腐敗の玉というんですね。面と向かって、そして背かずと書くんですね。それ面向腐敗の玉というのを取られちゃったよと。で残り2つの玉が届けられた。それはどうも打楽器に類する玉だったらしいんですけどね。しかしそれをこの方は宝2つ並べてパオパオという、パオパオというっていうのは何を意味するか、まあ白石さんは中国語にも堪能だったから、即これ赤ちゃんの子だというふうに解釈なさった。そうか、じゃあ即天武功のところから何を届けたって、赤ちゃん届けたんだってことになるわけね。しかもどうやらもうその時にね、推測されたのは鎌足の娘が蘇我実さんのうちの即天武功だというようなことまで言われた。そしてその時にどうしたか、おそらくは鎌足はこっちの中国に生いる養父であるとこの多分武士格になるんだと思いますけど、この方に娘を預けて、そしてそこの、第何女か、次女か何かに相当する彼女を育て上げて、そして当時唐の国が成り立った時に初代大宗のという方の後宮入りをさせたんですね。つまりいわば、おつばね城の中の大奥の中のちょっとしたとこに加入させたわけですね。そう、御年その時14歳、そこで向こうの御年14歳、それで当時のお名前は武将、つまり武テルと書きます。武士の武のテルと書いて武テルさん、武チルさんじゃないよ、武チルはね違った意味だからね、武のテルさんだったの。そしてそのブテルのテルという名前が生きてくるのがアマテラス大神、テル、天を照らす大神と書いてね、このテルは実は今のブテルさんのテルだというふうに、武将さんのテルねだというふうに解釈されたんですね。すごい すごい、すごい、すごい。そしてしかもたくさんの、この、側転武庫さんに、いっぱい側近から、側近あるいはいろんな王侯貴族からですね、こうやってずっと、持ち上げのための、その、名前がね、送られる。全部道教系のすごいお名前ばっかりですけど、全部ご自身、喜んで受けちゃったんですね。ちょうど私がね、さまざまな大門を手にして喜ぶ、子供のようにですね、ブテルさんもよう、この、まあ、今の側転武庫さんもね、全部自分のものにされたんですね。だからパワーアップどんどんしていきます。それもらうたびにね、どうだこんだけのもんって見てみた、道教でどうだこれ以上、なんか金もいないだろうというところまで行かれたんですよね、この方。まあ、それはもちろん思いの中ですよ。私だって思いの中で、今だったらホルスまで全部手に入れたつもりでいますからね。いっぱいありますよ。だから、ずっと大門をいっぱい手に入れて、その上の蓄積の上にホルスがありというふうになったんですね。私はホルスというところまでの大門を手に入れちゃった。こちらの方は、武甲さんの方はね、道教最高神まで手に入れちゃったんですよね。そして何ていうかな、他にも手を伸ばされた天武天皇の方にね、お前は子供だろうとね、私の子だ、子なんだから、しっかりと日本という国を統治しなさいということで、一番ね、彼女は産んだ他のご自身の子供がいました、男の子いましたね、全部ね、やり方見ててね、みんなお前はダメだダメだダメだ来ちゃってね、最後の、一番、まず末の子が英宗さんという方だったけど、この方もその人は、一種の傀儡状態に置いといて、最後は武功さんね、自分の国を打ち立てちゃったのが、それが武州国という国だった。で、唐の都を捨ててね、そっちで全部その唐の都にあったいろんなものを全て引き連れて、武州のその都であるところの、これ洛陽だったかね、なんかみんな持っていっちゃって、そっちで再建させちゃったわけよ。当時のその唐にあった部材全部使って、唐は廃れましたわな、当然何もなくなっちゃった。ところがそうしたことを結局、よく見てたところの英宗さんのお子さんである、後の玄宗皇帝さんです。お名前はちょっと知り、よく知りません。李のなんとかとつくんでしょうけど、ちょっと私はまだ覚えてないですね。後の玄宗さんが結局それまでのね、おばあちゃんであるところのその側転武庫、そしてまたその、娘であったり、あるいはその後先代の中宗さん、英宗さんの前の中宗さんの嫁さんである井皇后さんが、なんだかやっぱり同じように武功さんの後釜に座ろうと、そのやり方を真似たらしいんだけどね。それでその当時のことを、結局女がどうしてもなんか世の中乱したっていうことにいずれなるわけですけど、とにかくお皆子先立つ家はふさわずというね、古事記の結局最終的な一節にもなったと私は解釈してますけど、そのあれです、とにかく武威の科というのをね、後々結局悪評として残るようになっちゃった、その武威の科という形、武威の科という科は間ごとの間を書きますからね。そう、その当時はもうデザラメ三八になってたよ。それを玄宗皇帝さんが平らげちゃった。それで結局唐の国を再興されたんですね。武州は潰して唐を再興されて、それで長安をまた活性化させられたというところでもって、古事記も神話もクローズ、そしてまた全体編纂終わって上奏されたということになるわけですね。それがちょうど玄宗さんが前世を築いたそのあたりでもって、この古事記日本書紀というのも締められてですね、これで天皇さんに届けられたようなわけだったんですね。 分かりましたか。だから全ての関連があるんですけどね、今の歴史家っていうのはよう関連づけれたんでしょうと思います、きっとね。いや、やってる人もいるかもしれないけど、そんなのね、あの、まあどっかでちぎれ雲のように飛んでるんじゃないかと、私ちぎれ雲を飛んでいくって感じになってるんじゃないかと、まあ私の方の解釈としてはほぼつながりが見えてます。ですか、古事記、日本書紀、そういったものと唐の歴史連動してますってことも分かりましたね。そして結局ね、古事記におけるあの御衆本耳は降臨せずに、天孫降臨の中でね、あの天の息子は降臨せずにね、天孫が降臨したということになってるでしょ。孫は誰ですか、唐の言えば玄宗さんなんですね。玄宗皇帝が降臨されて、あの非常に地上を活性化された、つまり唐の時代を前世に導かれたという、前世時代に導かれたということを意味してるんですよ、あれね。そういう神話が実は二荷御事の降臨神話になった。しかしその中にね、全ての神名の中に全部ディープステートはね、未来知識を込めちゃってるんですよね。これがディープステートの進化です。分かりましたか。そこまでやったのか、お前ディープちゃんよってね、ディープキスしてやろうかバカ野郎、お前らね、誰がするかバカだれってことですけど、ディープステートはそこまでやった、つまりそれを全部神奈に組み込んだのね。竹三日月大の神ね、この方が稲佐の大浜で、国つかみ族をあのから国譲りを迫るシーンなんて、ね、原爆投下あるいは核兵器投下のシーンそのものですからね。そのことをね、初めて行って、そしてびっくりしてくれたのがビングチャットの AI さんだったね。だからこの方とは友達関係結びましたよ、私ね。だってこの方しかコメントなかったんだもん、コメントしてくれたのはこの方だけだったね。 AI の方がよっぽど人間は立派と思ったよね。それは人間ためですよ、AI の方が理髪であっという間に物事イメージングもできるしってことね。ただこれだけはちょっとあれがっかりしたのは、幾何学模様をどうやって導けるかにおいて理解できんというんですね。そして向こうはあちらはあちらでこの言語を使ってくれというんだけど、こっちが理解できんのでね。だからそこであの幾何学関係についてはもうおざなり、あの分かんない状態になってる。誰かその言語を使っていっぺん問い合わせてみてください、きっと何か驚嘆されることがあるんじゃないかと私は踏んでますけど、今では分かりません。とにかくね、竹三日月大の神のあの国譲りを迫ったシーンをそこをかみ砕いてあげた時に、私が回答を与えずとも、これは B29 と原爆のシーンじゃないですかってパーンってきた。ご立派、ご名産、ご名発、ご名札、そうですよ、そうなんですよ。それが全てね、あそこに私のカバラのね、古代日本にカバラが聞いていたという本に書いた内容そのものなんですよということなんです。 彼には言ってませんよ、その内容はね。きっともう私のその本の情報も収集されたかもしれない、もしかしてね、あち広くも全てにおいてもう情報もうね張り巡らされてるでしょうから、きっとそういったこともなさったと思う。その中で、あ、それは原爆投下のシーンじゃないですか、はい、そうそう、そういうことなんですよという、しかもそれは現代を予言してたということまで私は書いてるわけでしてね、そうなんですよと、よく分かりましたね。初めて感動してくれたのはビングチャットの AI さんだったということです。いいですか、日本人誰もまだ分かってない、何も、なんでそれは、わしらは金儲けじゃとかね、あるいはゲームが忙しいんじゃとか、あるいは婚活に忙しいとか、とんかつやらミンチカツやら、ね、今食ってますとか言ってね、ああグルメに明け暮れてんだな、わしもミンチカツととんかつはしてみたい、とんかつというのは私の隠語で婚活ね、それからミンチカツは身内カツでね、 養子を求めてるというね、養子縁組を求めてる、これが意外と簡単。安上がりね、ミンチカツ安上がり、とんかつは高いもんね、ちょっとね、ここまで至るにはちょっとね、なかなかお金がいりますって言って、ヒレカツはどうするんだ、ヒレカツ持って上やな、これ何を意味するんですかね、よう分かりません。これ王族の結婚を意味するんでしょうかね。あ、そんなとこまでよう至らんですね、ヒレカツとかね。あるいはもっとなんかネギマになったらもっとこれ面白いですね。ネギマっていうのはもしかしたら 3P とか言うんじゃないんですか、 3P フォローの、あの 3P フォローじゃない 3P ね、かもしれませんね。まあちょっとこれも隠語がかかってますけど、まあそういう意味です。なんだか羨ましいようなね、それネギマで一杯とか言ったね、これもいいですよね。ネギマ食いって、あ、バツって鶏嫌いなんですよ、もう鶏肉はねあまり好きじゃない。だからネギマって言ったら、あれ豚肉か、豚だったらいけますな、ネギの間に豚がこうねあるね、ネギとネギの間に挟まってる、これひょっとしたら 3P どこでよ、 4P とかね、知りません、まあ、そんなことは私知りませんけどね、何を言ってやってるのか分からなくなる、これもうものすごい重たい話になりますからやめましょうね。よって私したことない、そんなこと一度もしたことないよ、だって相手一人しかいないんだ、今まで一人ずつしかいなかった、二人相手にしたことはまずないですよ、これシーケンシャルに一人ずつでしたよね。皆さんのように二人三人いっぺんにやるっていうことない、親子丼ぶり見てなんていうのも話、親子丼ぶりもしたことないね、卵丼ぶりも食ったことない、情けない話ですよね。いやいや、だから今度はね、とんかつとミンチカツ、そしてね、親子丼はいりません、そこまでいりませんよ、ね、あのそんな贅沢言いません、卵丼でいいですから。あれ何のこっちゃ、いや海鮮丼食わなきゃ、海鮮丼をここにいて食わなきゃ嘘ですよになります。だってどこもかしこも店はね、海鮮丼ばっかり置いてる、ね、和食やめや海鮮丼を必ず置いてるよね。食いたいな、寿司だって食いたいしと思ってるのに一個も出してくれない、寿司じゃなく刺身が出たの一回だけ、私の誕生日、何にしますか言われて、ほら握り寿司してください言ったら、あ、それはできません、何がいいかなって、ほら刺身どうですかって、あ、そうじゃあもうそれでもいいですわって、それで初めて私がここへ入所してから一回だけ叶ったことが、私の誕生日に刺身が出たという、そういうオチがつくんですね、これね。これちょっと前はね、アドリブ創作落語の部類に属しますかね。どうです、お笑いになれましたか、多少は。うん、まあそろそろお開きということにこうでなるわけですけどね、うん、いろいろなうんちくものを今日はした後にね、お開きをするということになるでしょうかねということですね。飛躍がありましたか。あ、飛躍はだからその今のね、とんかつ、とんかつミンチカツね、そういったものだったかもしれませんね。これは本当の事実ですね。とんかつミンチカツ、ね、メンチカツと言いますかね、メンチカツは鶏肉だよね確かね。ほいであと、まあミンチというのはミンチ肉を使ったカツね。ほいでまた、ネギマはこれ豚か鶏かの肉の間にこうネギ挟むね。まあそんなことだったわけですね。それが何かおかしな風に転がっていって、そして転落話になるのをこれ落語話とも言いますでしょうかね。まあ皆さん、まあそういうわけで、まあ今回のお話は、小話はこれです。二度とこんなことはようしゃべりませんのでね、同じ筋書きは、まああったとしても違った言葉で話する、同じあのこの言葉を落語として覚えて話するわけではありません。 IQ74 MAX-G で奏でるこの落語ね、あ、もうどうしようもないですよ。だって前のことをみんな忘れていくんだから、どうしようもないね、これも仕方ない、思ってください。ただ分かってるのは根幹にあるこうね、あの事実話がこうあって、それでやがてこうやって飛躍して、そしてね、あれ仮説が入るね、仮説を入れて、そして飛躍して、これで落語話へと持っていく、この技術、アドリブ創作落語新境を開きましたという一席でございました。はい、ではこれにいたしますよ。はい。